んこんにちは、デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡はクローズアップエンジニア。クローズアップエンジニアでは LINE ヤフーおよび関連会社で働くメンバーをゲストに迎え、彼らの素顔や日々の業務、会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です。私たちをより身近に感じ、共感し、親しみを感じてもらえると嬉しいです。パーソナリティを務めますのは私、永吉と共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何を話そうかと思っていたんですけど、
何でしょう。
最近梅雨で、まだ梅雨入りしてないですけど、梅雨で雨も増えてくるかと思いますが、私晴れ女なんですけど。
僕も晴れ男なんだけど。
あ、そうなんですね。でもあれです、ちゃんと認定された晴れ男ですか？
認定なんてあるんですか？
私はちゃんと教会に認定された晴れ女なんですけど。
教会とは
ご存知ないかもしれないんですが、一般社団法人全日本晴れ男晴れ女協会っていうのがあってですね。
そんなのが。
私はちゃんとそれの試験を受け合格し、認定証をもらっている晴れ女なんです。
それはすごい。僕は自称ですね、自称晴れ男
ちゃんと認定証ですね、有料で認定証作成してもらえるんですよ。
ちゃんと認定証だ
そうですよ。1547番目ですね。
おお、晴れ男晴れ女の基準に達しましたって書いてある
そうです、ここに晴れ男晴れ女として認定いたします。しかも一発合格ですからね、私。
あ、すごい試験難しいですか？
いや、難しい、いや多分私本当に晴れ女なんで難しいとは感じませんでした
あ、確かに
岸田さんも晴れ男だったら簡単に答えれるかと。
じゃあちょっとこれ終わったら試してみますね
ぜひ無料で受けれるので、テストは。
あ、受けるのは無料で認定証が有料。なるほど。
ぜひぜひ受けてもらって、その結果をまた教えてください
そうですね。
本日のゲストは福岡開発室長石村さんにお越しいただきました。石村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか？
福岡開発室の石村です。で、私の方は LINE の方に入社したのがちょうど2年半ぐらい前になるんですけれども、LINE グローステクノロジーという子会社の方にですね転職してきまして、その後 LINE に吸収されて LINE ヤフーに合併されて今に至るという経緯になっております。で、私の趣味の方ですね、学生の頃からずっとアイススケートとインラインスケートをやって、今でも続けています。
スケートどこでやるんですか？
今福岡にはもうやる場所がないので、レベル5スタジアムだったかな、あそこが冬場だけアイススケートリンクになるので、そのタイミングで行くしかないといったような状態になってます。
アイススケートって部活ですか？
あ、部活ではなくて高校生の時に近くのアイススケートのリンクにアルバイトに行ったのがきっかけですね。はい、その頃から、その時に自前で靴を買ってずっとやるようになってます。
靴って割と高いですか？
ピンキリですね。で、靴でいうと皆さんよくスケート場に行って履くのがフィギュアスケートの靴だと思うんですけれども、靴とフィギュアスケートとホッケー、アイスホッケーの選手が履く人の靴って違うんですよ。はい、それでまた金額が違ってたり、あと歯の形も違うので、はい、私はアイスホッケーの方を買って、まあそうですね、学生の時に2万円ぐらいで買ったのを覚えてますね。
じゃあホッケーの靴だと飛べないんですか？
そうですね、前がギザギザがないので、ジャンプは基本できないです。
あ、なるほど。
なので素早く滑ったりターンするだけのためだけの靴になるので、
横にシャーってなるやつ
ですね。はい、とかあとフィギュアと違って後ろの方の歯が短いのですごく転びやすいです。
あ、割とアイスホッケーって前傾で。
そうです、そうです。
スティックもあるからそれで支えるみたいな感じになってますよね。
そうですね、それで間違いないです。
じゃあホッケーもできるんですか？
ホッケーはできないんですよ。
ホッケーはできない
アルバイトしてたリンクがお客さんが滑るリンクなんで、だから 監視員みたいなバイトだったので、転んでたり逆走してる人がいないかみたいなのを見守るのが仕事だったので、そんな人がスティック持ってたらちょっと怖いですよね
確かに危険ですねそもそも滑れてからそのアルバイトを始めたんですか？
そうですね、ちょっと滑れてはいたんですけれども、今思うと始めた頃はほとんど滑れない状態です。ただくるくる回ってればいいんで、最初はそれで良かったんですけど、なんか暇な時に練習してたりしたら後ろ向きに滑ったりとか急に止まったりっていうのができるようになりました。
ジャンプもできるんですか？
ジャンプは20センチぐらい飛んだ後に転びます。だからできないですねできないですね
飛べるけど着地ができない、ね、
いやあれ本当に難しいんですよ。なんで今男子4回転とか飛ぶじゃないですか。人間じゃないどころじゃないですね。
物理法則が違う。
いや何かちょっとそうです、あそこだけ違う世界観かなと思います。
スケートの他には運動やらないんですか？
運動は野球をやってたので、はい、野球をやるのも見るのも好きです。
野球最近はやったりしますか？
野球は大学の時に部活サークルみたいなのをやらなくなってからもうやってないですね。
まあ野球はいっぱい人数いりますからね。
そうですね、バッティングセンターとかには時々行きますね。
当たりますか？
当たりますよ、はい、全然
飛びますか？
飛びます、はい、大丈夫です
長吉さんは当てれますか？
私は長らく行ってませんけど、いつも自信だけはあるので当たると思います
なんかバッティングセンターってスピードがあるじゃないですか。80キロぐらいから130キロぐらい、はい、あれの割と速いとこでも当たります。
ここは100キロぐらいがちょうどいいな。
そうですね、それぐらいがちょうどいいと思います、はい、
岸田さんも行きますか？行かない行くのかと思った今度じゃあ野球大会いいですね。エンジニアの野球大会
いいですね。
で、生まれは出身はどちらですか？
出身っていうといろんな言い方があると思うんですけど、生まれたのは東京ですね。で、高校の方は岡山の方で、大学の方が近くの九州工業大学の飯塚の方のキャンパスになります。大学の方には高校って言いましたけど、高専ですね、国立の高専から編入した形で大学の方に入って、大学の方は大学院まで進んで、その後1社目のベンチャーの企業でアルバイトをしながらそこの会社に所属するという形になってます。
そのアルバイトはどういう感じの開発ですか？
そうですね、本当に、ベンチャーだったので開発者としてアルバイトをやらせてもらったという形になってまして、本当に雑だったんですけど、学生のベンチャーだったんで、もうこんなの作ってほしいだけでひたすら手を動かしてたみたいな。セキュリティとか統制みたいなキーワードはゼロの世界でした。
その時は、言語何を使ってらっしゃったんですか？
その時はビジュアルベーシックっていう、皆さんもご存知じゃない言語を使ってると思います。
僕は知ってますけどね
岸田さんはね、岸田さんは、はい、
これを聞いてる人はあまり馴染みの
ない、わからないと思いますね
悪い評判だけ知ってる
って、はい、本当に使いにくかったですね。で、
そこはどのくらいされてたんですか？
会社自体は15年ぐらいいましたね。結局
もう割と長いですね。
今でも一番長いキャリアになりますので。
じゃあ福岡にはこの大学の時から今もずっとってことですか？
はい、ずっといます。なのでもう30年近くになりますかね、はい。
そのベンチャー企業でアルバイトをされてから、その子はその15年ぐらい働かれた後はどうされたんですか？
2社目になるんですけれども、その会社の代表の方と、私がもともといた1社目の代表の方、社長同士がちょっと仲がいいというかコミュニケーションするきっかけがあって、私が2社目に行く会社の方がちょっとエンジニアがいなくてちょっとピンチだから助けてほしいっていう依頼を社長間でされて、で、その時私取締役やってたんで、私が行くつもりではなかったんですけれども、状況があまり良くないというか、かなりピンチだってことで、また行ってきなさいと、その時の社長に言われて、行ったのがきっかけでした。なので、最初は業務委託で入ってたんですね。業務委託で開発を手伝ってたんですけれども、その開発が一段落したところで、エンジニアの組織のマネジメントですね。たくさんエンジニアがいるので、その人たちをまとめてほしいとか、採用とか少し手伝ってほしいっていったことをやり始めて、そのままそちらの会社の方に移るという形になっています。
それはすんなり移れたんですか？
いや、すんなりじゃないですね。さっき申し上げたように、もともとの会社の取締役だったので、それなりに説明とか引き継ぎをして 完全に納得してもらえたかどうか分かりませんけれども、移るということを了承してくれました。
その時ってもうあのエンジニア何人ぐらいいたんですか？
もともといた、あ、移り先の方ですかね。
あ、そうですね。
あ、その時は少なかったんですよ。あの、多分10人いたかいないかぐらいか
な。あ、でも10人いると割と誰かまとめないといけないですね。
そうですね。で、その時はまだ私開発要員だったので、あのそこは全然良かったんですけれども、開発やってるうちにその会社の方針としてエンジニアを増やしましょうっていうことになってて、で、まあコロナ2年前ぐらいの福岡ですかね、結構あの採用もあの活発に行われてた時期だったので、あのすごくエンジニアがたくさん増えてしまって、最終的に30人とかぐらいになった時にちょっと一人じゃ無理っていうことになって、マネジメントをお手伝いすることになったというところです。
じゃあもうそこは最初は開発プレイヤーとしてされてましたけど、まあマネジメントが主になっていくっていう感じですかね。
そうですね、はい、私もずっとプレイヤーでいるつもりだったんですけれども、ちょっともう今だから言ってしまいますけど、あの業務委託で部長を依頼されるちょっと稀な経験をしてですね、
え
いいんだ、ね、普通驚きますよね。私も頼まれて驚いたんですけれども、はい、そういった経験をさせてもらったので、あのすごく会社にあの愛着が湧いたというか、あのもっと貢献したいなって思いが強くなって、まあ、転籍に至ったというところです。
で、その転籍されてそこでは何年ぐらい働かれたんですか？
その業務委託の期間から含めて4年ちょっとだったと、5年ぐらいだったかもしれないですけれども、はい、それぐらいいたと思います。
で、そこからまた転職することになるかと思うんですけど、
はい、
それのきっかけとかはありますか？
きっかけは、まあ、ありきたりですけど、コロナが終わりに近づいたっていうところですね。コロナでじゃなくて、コロナが終わりに近づいたってことになって、その2社目の方が、まあ、家具の EC をやってた会社なんですけれども、家具ってコロナ禍にすごい売れてたんですね。みんなが家で引きこもるから。そこに対して、まあ、いろんな投資をしてチャレンジしたんですけれども、まあ、結論ちょっと頑張りすぎた部分もあって、エンジニアとか開発の投資を少し控えましょうっていうことになったので、まあ、採用とか止まってしまって、エンジニアもあのなかなか人が入ってこないっていうところで、まあ、退職の方が相次いだりしたっていうのが、まあ、きっかけだったと思ってます。私個人としては会社組織を大きくするようなところで、強くするようなところで、まあ、貢献していきたいっていうふうに、あのキャリアの気持ちが変わってたので、そういったところにチャレンジできる会社を探そうというふうに思いました。
で、そのきっかけで次に入社されたのが、
はい、LINEGROWTH テクノロジーになります。
ここはプレイヤーとして入られたんですか？
そうですね、あの半年間プレイヤーでいさせてください。ただ私のキャリアの期待値でマネジメントっていうのはもう分かってたので、あのそれもあの面接の時に話を受けてたので、あそこは大丈夫です。ただあの私マネージャーやるのは全然もういいんですけれども、現場が分からないマネージャーにはなりたくないなと思ってたので、可能であれば半年でいいので現場触らせてくださいとお願いをして、はい、面接の時にそういったことをお伝えしてますね。
LINEGT はどうでした？ LINEGT グローステクノロジーはどうでした？
まあ、私が LINE グロステクノロジーを選んだっていうのが、まあ、いくつか理由があるんですけれども、一つがめちゃくちゃ大きくないっていうのがすごく一つのパラメ要素だったんですね。 LINE グロステクノロジー私が入った時で、あの80人70人ぐらいの組織だったんですけれども、まあ、今の会社からすると非常にコンパクトで開発を集中的にやってるっていう組織だったので、すごくいい会社組織だと思ってます。今であ
れ福岡だけで80じゃなく全体で80とかですかね？
はい、全体で80ですね。当時はあの東京とか北海道にもあのメンバーがいたりしましたし、まあ、中にあの沖縄でやってますって方もいたので。
多分 LINE グロステクノロジーの説明出てないですけど、開発子会社ですかね、 LINE の
開発子会社ですね。なので親会社が LINEっていう形になって、あの LINE 側の、まあ、開発を受けようっていう形ですかね。それで会社が成り立っているようなところです。
主に LINE の社内システムをやっていたっていう印象ですけど。
はい、その通りです。 LINE の社内システムで、例えばあのカスタマーサポートの問い合わせの窓口であったり、 LINE のコンテンツモデレートっていうとちょっと専門用語チックになるんですけど、良くない投稿を見つけて消したりみたいな社内ツールがあるんですけども、そういったものをやってたり だとか、あとは公式アカウントですかね、そちらの方にあのカスタマイズしてメッセージを送れるようなプラットフォームを作ってたりとかをやってるところでした。
そしてそのまま身を任せてどんどん点々と社名が変わっていく感じですかね
そうですね、あのそうなんですよ。私その2023年の2月に転職したんですけれども、まあ1年経たないうちにもう2回会社変わることになって、まさか1年でね3回保険証が変わるっていう、結果的にあの LINE ヤフーの合併が決まってたので、そこに合流するかしないかだけの話だったんですね。で最初そのままやってもいいかもねって話だったんですけれども、やっぱりそのすごく大きい規模の会社がひっつくので、でその流れに乗らなかったら、まあ、自分たちが今まで通りその開発ですかね、社内開発のとして価値を出し続けるかどうかっていうのは分からないっていうのが一つ大きなテーマだったので、そこはあの当時 の取締役の方々がきちんとくっついて、あのもう近くで大きい会社で貢献できるような体制にしましょうということで最終的に意思決定されたっていうので、はい、LINE にくっつくっていうのはもう LINE ヤフーになるっていうのを前提で吸収するということになってます。
つまりまずは、LINE に、吸収合併されて、その後 LINE ヤフーになったという、そういう流れですか？
そうです。なのでもう LINE にひっついた段階でもう LINE ヤフーになるっていうのは規定路線だったので、
僕たちはまず一旦あの LINE ヤフーコミュニケーションズになって、その後 LINE に転籍という、そういう流れでしたね。
ヤフーに転籍ですね。
だからあの当時は子会社とか、まあ、その中での部署でいろんな方針が多分行き交ってて、あの一旦時間を少し後で考えようと、今すぐくっつこうみたいなのがいろいろあったとは思ってます。
先ほどあのコンパクトな会社化の方が好きだっておっしゃってましたけど、今はだいぶかなり大きいかと思いますが、その辺はいかがですか？
そうですね、あのなんて言うんだろう、最初から 100% 受け入れてたかっていうとそうじゃない部分は正直今で言うとあります。でただあの LINE グローステクノロジー のメンバー、まあ、あの部長陣含めた皆さんがですね、私にとってすごくいい人たちだったんですね。いろんな意味で人としてもそうですし、あの、まあ、技術者として技術に向き合うとか技術組織をきちんと回すっていうところにすごくあの真摯に取り組んでるなっていうのをあの見て、そのまあもともとちっちゃいところがいいよねって言ったのは、要はやりやすさっていう部分を求めてたところは大きいんですけれども、それってあの規模の問題じゃなくて、まあ周りにいる人とかあの周囲の環境も結構大事だなっていうのに気づいたので、まあそこで会社を辞めて別の道を探すっていう選択肢もあったと思うんですけれども、あまり時間が経ってなかったっていうのもありましたけれども、そういった引き続きこういったメンバーと一緒に頑張ってみるのもやっぱりいいんじゃないかなっていう気持ちが強かったので、そのまま転籍っていうところを受け入れて続けたっていうところが大きいと思ってます。
今の石村さんの仕事っていうのは、そのもともと LINE グロステクノロジーでやっていたもの の続きというか延長が主なんですか？
そこにつながると信じて今やってるんですけれども、だいぶ様相が変わってしまったので、はい、あのこの春からまた会社の方で新しい組織変更があって、 LINE の開発を一手に引き受ける組織の方に移ってですね、まあ、あのエンジニアリングオフィスの役割を担うようになりましたので、まあ、エンジニアが開発しやすい環境とかをあの整えていくという意味では一緒なんですけれども、前まではその開発のメンバーが下にいる状態でそれをやってたんですけれども、今開発のメンバーが下にいない状態で、そういったエンジニアリングオフィスの役割を集中的にやるところに今いるので、そこはちょっと違うところかなと思ってます。あの可能であればあの技術に近いところで、あの今みたいなエンジニア組織がやりやすい環境を作るというところにチャレンジしたかったんですけれども、これだけちょっと会社が大きいとなんかあっちもこっちもって多分身が持たないので、一旦エンジニアの開発のしやすい環境を作る技術組織を盛り上げるというところに集中していこうかなっていうので、はい、今頑張ってるっていうところですね。
石村さんが頑張ると僕たちの環境が良くなると。
はい、そうなるように頑張っていきたいと思っています。
よろしくお願いします。
はい、皆さんのご協力もいただきながら、はい、やっていきたいと思います。
今も新しいオフィスが オープン予定なんですよね。
そうですね、今いるのがちょうどその新しいオフィスですね。
あ、そうなんですね。
一昨日、あ、じゃない、昨日からオープンしたオフィスになってます。
どうですかそのオフィスは。
今人が少ないのですごく広いんですよ、そういう意味では。あの人がいなくて、なのでなんだろう、すごく落ち着いて仕事ができる環境ではあります。机とか椅子とかはちょっとアップグレードが必要なので、これから頑張っていきましょうというところですね。
アップグレードするんですね。
だと思ってます。ちょっとわかんないですけど
期待しています。
はい。
オフィスがもう一個できることになったという理由の一つに、我々の会社はオフィス出社会議が絶賛行われているところではございますが、そこのところご意見伺ってもよろしいですか。
まあ、コロナ禍で出社を控えましょうっていうのは、まあ、社会的な動きだったので、そこはもうあのやむを得ないかなと思ってます。で、まあ、出社しないことによるメリットってたくさんあったと思ってますし、すごくみんなそこに馴染んでるなっていうのは私も感じてます。で、ただあのデメリットもあると思ってて、まあ、それはあの会社の方針を説明される中でも言われてましたし、みんなも感じてるところだと思ってます。で、そこがあの会社にとって今あの必要なんじゃないかってことで、あの出社に回帰してるっていうのは、あの私個人的にはあのすごく賛成してるんですね。なので働きやすさとあの会社がきちんと社会で貢献できるかっていうのは必ずしも一致しないことも多いと思ってて、で今は一旦会社に来てみんなでいろんなコミュニケーションして、あの新しいアイディアだったり新しい取り組みをしてほしいっていうのが会社の方針だと思ってます。でそこにあのもう一回チャレンジしてみてもいいんじゃないかなって私は感じてます。ただあの変化としてはすごく急激なんですよね。いきなり出社しましょうっていうのに近い雰囲気に状況が変わってしまったので、でただあの今思うとコロナ禍も結構みんな大変だったと思うんですよ。もうなんだったら来月から会社来ちゃダメだよって言われて、どうすんのみたいな、家で仕事できんのみたいな。
新入社員が大変でしたね。新入社員というか新たにジョインする人たちが、
エンジニアあんまりないかもしれないですけど、家にネットがないっていう方も結構いて、で会社からモバイル Wi-Fi 貸し出したりみたいな動きもあったって聞いてますので、でそこに比べたらまだ変化としてはすごく大きくないんじゃないかなと思ってます。ただあのもう生活がそっちで定着してしまったので、もう一度生活を変えなきゃいけないっていうストレスで、これにはあの出社にかかるあのコストもう一回みんなで払わなきゃいけないっていうところの抵抗はやっぱり強いなと思ってます。でも昔それでもみんな会社に行ってたのは、出社してたのは出社することが当たり前っていうのもあったと思うんですけれども、出社した方が良かったからしてると思うんですよね。なのでもう一回あのそういった状況を作れるように、あのオフィスの環境であったり、まあ、みんなの意識もそうですし、あの組織の文化も少し変えていく必要があるんじゃないかなというふうに感じてます。
今出社大事だと思うんですよね、あのエンジニアに。というのは今あのちょうど AI が広まっていて、その AI どうやって使うかっていうのって、そのウィキにこうやって使いなさいって書いてあってもなかなか難しくって、隣のエンジニアが何をやっているかというのが見えないといけないんで、そうするとやっぱ出社をしてみんなで作業する。でそんな中で AI をあの他の人がどう使ってるかっていうのがだんだん広まるっていうのは大事だと思うんですよね。なのであの僕自身はなかなか出社ができないんですけど、出社をするというのは賛成です
はい、まあ岸田さんは出社できるときにしてもらって、はい、そこら辺の AI のことをみんなに教えたりディスカッションしてくれるといいなと思ってます。
だってやっぱ最初は生活が変わっちゃうので慣れていくのは大変かと思いますけど、岸田さんも
頑張らない、
頑張りましょう。
お家でやることに体が慣れて、
違う、うん、そうですよね、
体がもともとお家じゃないとできない体質だったんだけど、それで出社は大変だなと思ってたのが、在宅めちゃくちゃいいなってなってて、でもぼちぼちちゃんと出社できるように頑張っていきますね。
そうですね、時間をかけて少しずつ慣れていきましょう。
はい、それでいいと思ってます。あの目的が出社じゃないんですね、あくまで出社してあの、うん、今までできなかったことをもう一度やりましょうって話なので、はい、なんか出社のために無理して疲れたり、まあ、挙句の果てには会社を辞めてしまうみたいなことはちょっと誰も期待するとこじゃないので、そこは防ぎたいなとは思ってます。
ではですね、今後の目標というのをちょっと伺いたいんですけど、仕事に対する面と、よければプライベートに対する面と、一つずつ教えていただけると嬉しいです。
仕事に関する面はもう今話に出たところもあるんですけれども、今出社が解禁になってます。で、私は2社目に会社を変えるときに、まあ自分が手を動かすっていうところも良かったんですけれども、よりその組織として戦略的に開発ができるような状況を進めていって、まあ一人じゃできないことをみんなで実現するっていうことに注力したいと思ってますので、その2つの観点ですね、出社してみんなが楽しく開発しながら結果的にすごい生産性いいじゃんっていうような環境を作っていきたいなと思ってます。これが私の当面の目標ですね。これってすごく難しいかもしれないんですけど、大切なことだと思ってますし、皆さんが、まあ、何のために開発してるんですかっていうと、まあ、めちゃめちゃコード書くのが好きですっていう人も中にいると思うんですけれども、どちらかっていうと自分が手を動かした結果が誰かのためになったり誰かに喜ばれたりっていうところがすごく大事じゃないかなと思うので、そういったところがきちんと実現できてる、そういったところに貢献できてるっていうのを実感できるような組織だったり文化っていうのを作っていきたいなと思ってます。なので、まあ、楽しく働いてたまたま作ったものがすごいいいものでいい会社が儲かってるねってなれば最高ですね。
最高ですね、はい、素敵ですね、はい、ではプライベートの方いいですか？
プライベートですね。そうですね。もう年齢もだいぶ上になってきたので、体の方をしっかりメンテナンスしていきたいなっていう意識が強くなってきてますので、ちょっと定期的に運動して、体が横に広がらないようにしたり。
トリプルアクセル飛べるとかそういうのはないんですか？
ないですね。もう一回スケートに行ったりとか、野球ができるような状況できたらいいなと思ってます。で、まあ、なので定期的に運動するっていうのが、まあ、目標ですね。まあ、週に1回、2回でも走ってみたりとか、ジムに行ってみたりっていったことをやってます。やっていきたいです。はい。
やってますとやっていきたいですはちょっと違う気がするんですけど。
やってます。やってますにしときましょう。
やってます。やってます、
はい。それも徐々に。
そうですね。徐々に慣れていく感じですね。スケートって運動量あるんですかね？
あ、ありますよ。はい。なので。楽しいんですよ。まあ、好きだからかもしれませんけど、自分で走ってもスピード出ないじゃないですか。
ああ、地面を自分の足で走っても。
そうなんですよ。うん、で、すごい、体重移動だけですごいスピード出るんで、めちゃめちゃ楽しいんですけど、体重移動の時にバランス崩さないように、結構やっぱ筋肉で支える分、体幹を使うんですね。なんで、全身運動にはなります。まあ、あれですよ。搬入選手とか見たら汗だくになってるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。スケートが終わった後は、
まあそこら辺のスケートをやってるわけじゃないですけど、はい、本当にだいぶ。だから冬は長袖とかコート着て着込んでスケート場行きますけど、やっぱ脱ぎますもんね、暑くなる。なので、はい、いい運動にはなってるはずです。
スケートも場所があればいいんですけどね。なかなか滑る場所がない、
は
い、
もう九州に来た時点で諦めてますそこは。
本日は石村さんにさまざまなお話を伺ってきました。次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみに。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。本日のゲストは福岡開発室長の石村さんでした。石村さん、岸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。